天の父なる神様、新しい2023年、イエス様が人としてお生まれくださって2023年が経ちました。主の2023年を私たちはこの新しい年もイエス様を見上げて主と共に歩んでまいりたいと願っています。一年の始まりの日、この時間を神様にお捧げし、思いもまた体も時間も神様を第一とされているお一人お一人に神様の豊かな祝福がありますようにお願いいたします。神様、今日この翼の教会に久しぶりにこの年末年始帰省して来られた方々と共に礼拝できること感謝します。またあちらこちらに出かけておられる方々もそれぞれの場所で豊かに祝福してください。インターネットを通して共に礼拝しておられる方々にも CD、DVD で後から心を合わせ礼拝される方々にも神様の祝福がありますようにお願いいたします。神様、私たちの愛する神の家族、兄弟姉妹お一人お一人をこの新しい一年も祝福しお導きください。特に先ほど祈られたごとくに、白戸兄弟に今神様の御臨在が豊かに示されて、インマヌエルの主が私が共にいるよと今優しく力強く語りかけてくださって、白戸兄弟の心には不思議な平安が、体には神様からの力が増し加えられますようにお願いいたします。その他入院中の方、自宅療養中の方々、また神様がどうぞお一人お一人をお支えくださいますようにお願いいたします。神様、これから御言葉を見てまいりますが、この時間をどうぞ神様が祝福してください。あなたの御言葉には力があります。またあなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。暗闇で迷いやすい私たちを神様が御言葉で照らしてくださって、今年この一年このように歩んでいくんですよと今日背中を押してくださいますようにお願いいたします。私たち、あなたの御言葉を待ち望み、心を開きます。どうぞ神様がお入りください。神様がお語りください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めまして、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今日は第一日曜日、元旦ファミリー礼拝ということで、子どもたちも一緒に今日は礼拝をしていますけれども、どうぞ子どもたちの祝福、また若者たちの祝福、続けてお祈りしていきたいなと思います。今日はあちこちから帰省してくださっている方々もおられて、共に礼拝できることも感謝です。今年成人式を迎えるのは、桃花姉妹もね、今年成人式、来週の日曜日ですね、来週の日曜日、桃花姉妹や荻野リオ姉妹、その他方々が成人式を迎えられますので、ちょっと1週間早いですけどおめでとうございます。来週の成人式祝福をお祈りしています。そうですね、2023年がスタートしました。今年は1月1日がちょうど日曜日ということで、この元旦に主日礼拝をお捧げして、このあと第一日曜日ですから聖餐式にも預かることができて、礼拝をもって新年をスタートできること、本当に幸いだなと思います。与えられたこの2023年、皆さんはどのように歩んでいきたいと願っておられるでしょうか。毎月聖餐式のたびに確認して、今日もこのあと確認しますけれども、今年度私たちの教会の標語、皆さん覚えておられますか。今年度私たちは、口を大きく開けよという標語を掲げて歩んでいます。私はついつい、机の前で椅子に座ったまま寝てしまうことがあって、上を向いて口を大きく開けて寝ていることがあるんですけれども、神様が言う口を大きく開けようは、その口じゃないですね。私たちの心の口、心の扉を大きく開けて神様に期待せよと。上を向いたら口開きますから、神様見上げて私たちは口を大きく開けていきたい。 私たち一人一人に目を留めて、一人一人を愛してやまない神様は、皆さんにもあなたの口を大きく開けようと言われていて、そして開けたら飴玉一粒ポチョンって入れるよじゃなくて、私がそれを満たそうって言ってくださっているお方です。神様は私たちを祝福したくてしたくてたまらないお方ですから、あとは私たちがいつも口を大きく開けて、神様にもっともっと期待して、神様と共に歩んでまいりたいと思います。先週の日曜日はクリスマス礼拝をお捧げしました。また2022年最後の日曜日でもあったので、年末感謝の時も持つことができました。義人先生が作ってくださった動画を先週の礼拝では見ながら、改めて2022年1年間を振り返ってみた時にいかがでしたか。あんなこともあった、こんなこともあった、本当に神様の守りと導きがあった、神様の祝福が豊かであったということを私たちは感じたのではないでしょうか。願わくは私たちはこれからも神様の御翼に覆われて、神様に見守られていること、関心持たれていること、見つめられていることを覚えて感謝を捧げて歩んでまいりたいと思いますし、その神様から離れないでしっかりとつながっていたいと思います。そうするならば、神様は花を咲かせ実を結ばせてくださいますから、神様が与えてくださる祝福に期待して歩んでいきたいと思いますね。今日はイザヤ書27章2節から6節の箇所を、平和の根、祝福の実というテーマでご一緒に見てまいりたいと思います。今すでにお話ししてしまいましたけれども、今日確認したいことは3つです。アウトラインを前に出していただきますから確認してみましょうか。1つ目には、夜も昼も決して変わることのない主の見守りがあるから、主の見守りがあるから、私たちはその約束をしっかりと握りしめて、この新しい年も歩んでまいりましょう。そして主の見守りがあるから、その主の見守りを覚えて、私たちは2つ目、主と平和を結び続けてまいりたいと思います。自分が自分があって主に敵対するんじゃなくて、主と和を結んで、後で見ますが、主と和を結ぶシャロームを結んで、しっかりと神様につながり続けていたいと思います。そうするならば、私たちは神様の時の中で3つ目、根を張り実を結ぶことができます。なんという幸いでしょうか。私たちは主に導かれ置かれているこの地にあって、また皆さんお一人お一人それぞれの使わされている場所にあって、いよいよ忍耐の時もあるでしょう。じっくりと根を張り、そしてやがて神様の時の中で芽を出し、花を咲かせ実を結んでまいりたいと思います。さて、今日はイザヤ書、イザヤって人の名前です。紀元前700年頃に活躍した有名な預言者イザヤの書いた書物です。預言の預は預かるという字ですから、その通りに神様から預かった言葉を人々に伝えて、預言者イザヤはこのイザヤ書の中にその神様の言葉をたくさん書き留めたんですね。以前にも説明しましたけれども、聖書の預言というのはいくつもの山を同時に見ているような感じなので、この聖書の中に書かれている預言、その言葉はまず一つ目の山、その当時に生きる人々への神様からのメッセージでもあり、同時に向こうの山、後の時代に生きる人々のためにも語られていて、現代に生きる私たちへのメッセージでもあるんです。さらには将来起こる出来事についてのメッセージでもありました。ですから今日の箇所にも出てくるその日、その日という言葉は終わりの日であったり裁きの日 であったり、イスラエルを救われるバビロンから捕囚からイスラエルに戻されるエルサレムに戻すよという恵みの日、勝利の日、実りの日などなど、いろんな意味が含まれているその日ですね。じゃあ今日の箇所に入って2節からご一緒に見てまいりましょうか。2節をじゃあ読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。その日、麗しいブドウ畑について歌え。さあ、その日、終わりの日、恵みの日、実りの日、麗しいブドウ畑について歌えと神様は語られました。神様は同じこのイザヤ書の5章などでも人々のことをブドウ畑と表現して、ご自分はそれを見守るもの、水を注いだりしながら一生懸命暑い日も寒い日も世話をするものとしてそのメッセージを語っておられるんです。しかも今読んだこの2節どうですか。麗しいブドウ畑ですからね。神様がどんな思いで人々を、私たちを見つめておられるかが伝わってきますね。人々はブドウ畑、私たちはブドウ畑、主はどうでしょう。じゃあ続く3節もご一緒に読みましょう。はい。私、主はそれを見守るもの、絶えずこれに水を注ぎ、誰も害を加えないように、夜も昼もこれを見守る。そうなんです。なんと幸いなことでしょうか。主はそれを見守るものであるって自己紹介してくださってるんですよ。皆さん、どんなふうにして主は見守ってくださるんですか。絶えずこれに水を注いでいるんだよと。絶えずです。いつでもどこでもどんな時でも、私たちが乾いてしまうことがないように、私たちが苦しい時にも悲しい時にも乾いてしまうことがないように、私たちに水を注いで、私たちに溢れんばかりの愛を注いでくださっているのではないでしょうか。そして誰もそのブドウ畑に害を加えないようにと、夜も昼も決してあなたを見放さず、決してあなた方を見捨てない、私はまどろむことも眠ることもなく、夜も昼も見守ってくださっている、そんなお方なのではないでしょうか。先ほどもちらっと言いましたけれども、引用箇所丸一番にイザヤ書5章2節を挙げています。私ちょっとさっと読んでみますね。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが水ブドウができてしまった。神様はこのイザヤ書5章、この時もイスラエルの人々をブドウ畑と呼び、永遠の愛を持って深く愛しておられて、そのブドウ畑を良い地にしたくて、一生懸命掘り起こして石を取り除いたり、良いブドウを植えて櫓まで建てて、ブドウの踏み場まで掘って、どうでしょう、これでもかというぐらい手をかけて愛を注いで、絶えず見守ってブドウがなるのを心待ちにしていた。ところがイスラエルの人々が結んだのは水ブドウだったというんですね。皆さん、彼らはこんなにも神様に関心持たれて、手をかけられて、愛を注がれているのに、こんなにも見つめられているのに、自分勝手なことばっかりして、もう自分が自分がって、神様に背を向けて、神様という的を外して自己中心のままに歩んでしまっていたんです。皆さん、我が家の庭には一本のブルーベリーがあるんですけれども、その一本のブルーベリーの木だけでさえも思う時にも、私はあんまり良い世話人じゃないので、時々忘れてしまいますけれども、水を注いで、雑草を取り除いて、年に3回肥料を与えて、やっぱり実がなるのを心待ちにしますよ。それなのに、もし酸っぱい実ができてしまったら、やっぱりがっかりすると思います。皆さん、神様はブドウ畑を見守るものとして、 神様は決して忘れたりなんかしないで、絶えず水を注ぎ、夜も昼も見守り、手をかけて愛情を注いで、実がなるのを心待ちにしておられた。しかし、酸いブドウができてしまった。今日は読みませんでしたけれども、この5章の続きに書かれているのは、神様はそんな人々の姿にやっぱりがっかりしてしまって、そして憤りも覚えたんです。でも今日の箇所の27章、その日、終わりの日、神様の恵みの日、4節を見るならば、神様にもう憤りはないっておっしゃってくださるんです。じゃあ4節もご一緒にお読みしましょう。はい。私にもう憤りはない。もしも茨とおどろが私と戦えば、私はそれを踏みつぶし、それを皆焼き払う。神様は言われました。私にもう憤りはない。たとえ茨とおどろ、やぶがあなたを邪魔してこようとも、戦いを挑んでこようとも、神様はそれを踏みつぶし、皆焼き払い、真実の愛をとこしえまであなたに尽くし続けてくださる。神様は夜も昼もとこしえに見守ってくださっているんです。さあ皆さん、なんと幸いなことでしょうか。確かに私たちの主は永遠の愛をもって私たちを愛し、私たちの主はそのご真実さのゆえに決して変わることなく私たちに愛を注ぎ続けてくださっています。御言葉の約束は真実です。決して私たちを見捨てることなく、見放すことなく、絶えず水を注ぎ、夜も昼も見守ってくださっています。神様ご自身が私たちの主として私たちを導き、この教会の歩みを導き続けてくださっているのではないでしょうか。私たちは改めて心から感謝と賛美をお捧げしたいと思いますね。先週見た昨年1年間を振り返っての動画、吉野先生が素晴らしい動画を1年間振り返っての動画作ってくださって、先週見られた方もおられると思いますが、1回だけじゃもったいないので、今日もここでもう1回流したいと思います。皆さん、夜も昼も変わることのない主の見守りがあります。そのご真実さ、大きな愛、細やかな導き、一つ一つ覚えながら改めて神様の恵みを思い巡らしてみましょう。約4分の動画ですけれども、それでは改めてご覧ください。よろしければ電気をちょっと消していただいてよろしいでしょうか。
主よ感謝します、すべて
主が私たちを守り、茨と泥が戦いを挑んでこようとも全てそれらを取り除き、祝福を注ぎ、恵みを注ぎ、細やかに導き、そのご真実の上に改めて吉戸先生にも感謝したいと思いますし、そして誰よりも神様に感謝をしたいと思いますね。この2023年にも、この新しい年にも変わることのない主の見守りが夜も昼もあることを覚えて、私たちまずは歩んでまいりたいと思います。神様、私たちの教会に、そして皆さん一人一人に関心を持ち、見守り、導いてくださっているお方です。じゃあそこで大切なのは次の5節です。では5節もご一緒に読んでみましょう。はい。あるいはもし私という砦に頼りたければ、私と輪を結ぶがよい、輪を私と結ぶがよい。夜も昼も変わることのない主の見守りの中で、私たちが酸っぱい実じゃなくて甘くて良いたくさんの実を結ぶためには、時に私たちの歩みの中でも茨や泥が邪魔しようとすることがあるかもしれないけれども、それらを神様に焼き払っていただいて、そしてそこで神様という砦に頼るということではないでしょうか。神様ご自身が私たちの頼るべき砦ですね。引用箇所丸2番、イザヤ書の25章4節にはこのように書かれています。イザヤ書25章4節、じゃあご一緒に読める方で読んでみましょう。はい。あなたは弱っている者の砦、貧しい者の苦しみの時の砦、嵐の時の酒どころ、暑さを避ける影となられました。そうなんです。神様ご自身が弱っている者の砦となり、苦しみの時にも嵐の時にも暑さの時にも、私たちがどんな時にも身を避け頼るべき砦、神様ご自身なんです。皆さんは何を自分の砦としているでしょうか。先ほどの27章5節に戻っていただくと、神様という砦に頼るために、27章の5節、一回上に戻っていただくと、神様という砦に頼るために神様が私たちを招いてくださっています。私と輪を結ぶが良い、輪を私と結ぶが良いと。この輪という言葉はシャローム、ヘブル語のシャロームです。神様とシャロームを結ぶ、まさに教会の建てたアパート、エルシャローム、神様とシャロームを結ぶ、神様と平和を結ぶ。つまりは神様に対して正しい姿勢を取るということです。神様に対して正しい姿勢を取って、ただ神様により頼むということ、 神様とシャロームを結んで神様に信頼を置くということです。神様を第一として神様から離れないっていうこと。自分が自分がって自己中心になりやすい私たちですけど、もはや神様に敵対するのをやめて、すべて明け渡して心の王座を明け渡すということではないでしょうか。皆さん、イエス様もヨハネの福音書15章5節で、私を離れてはあなた方は何もすることができないのですって言われましたね。イエス様から離れてしまうことがないように、しっかりと主と平和を結び、主に根を張りたいと思いますね。またイエス様はマタイの福音書6章33節ではこのように言っています。じゃあ引用箇所の丸3番、マタイの6章33節、有名な箇所ですけど、ご一緒に読んでみましょう。はい、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。私たちが第一とすべきことを第一として、神様を信じ愛するならば、神様に敵対することをやめて、神様に心の王座を明け渡して主と平和を結ぶならば、私たちを絶えず見守る神様が私たちに祝福の実を結ばせてくださるのではないでしょうか。私たちはこの新しい年も、私と輪を結ぶがよい、輪を私と結ぶがよいと招いてくださっている主の御声にいつも耳を傾け続け、主と平和を結び、平和の根を張り、固く強くで参りたいと思いますね。先ほど娘さんにご報告いただきましたけれども、続けて白戸兄弟のために私たちお祈りして参りたいと思います。私も金曜日に奥様や娘さんと一緒に病院に行かせていただいて、私は画面越しでしたけれども、お顔を見て一緒にお祈りすることができました。なんとなくお祈りに合わせて口を動かしてアーメンって言ってくださっているような、そんな感じもありました。今日私が着ているこの背広、なかなか素敵な背広なんですけど、実は2年半ほど前に白戸兄弟に仕立てていただいた背広なんです。ある日突然寸法測りに来てくださいって連絡いただいて、そして私に合わせて仕立ててくださってプレゼントしていただいたのでした。本当に素晴らしい腕前で、もし後でじっくり見たい方は見ていただいても大丈夫です。ちょっとぐらいなら触っていただいても大丈夫ですけれども、本当に素晴らしい腕前で、これぞプロ職人さんという感じもしますけれども、私が白戸兄弟の姿にいつも感銘を受けているのは、白戸兄弟の信仰者としての一本筋が通ったぶれない姿なんですね。寸法を測る時もそうでしたけども、何度かご自宅にお邪魔してお茶をいただきながらおしゃべりしている時にいろんな話を聞きました。白戸兄弟の生い立ちとか、そこにあったなんか私には想像もできないいろんなご苦労とか、そんな中での神様との出会い、その後の導き、教会での歩みとか、ギデオン教会に入られてあちらこちらで喜びを持って神様に仕えて聖書を一生懸命配布しておられた姿とか、その証の中にはっきりと見ることができたのは、私は神様に一生ついていくと決めた、この方に従うと決めたら私はもうぶれない、何があっても神様を信じ、神様を愛し、神様を第一とする、そんな信仰者の歩みです。まさに主と和を結び、神様だけを自分の主と告白し、神様という砦に信頼を置き続ける姿、第一にすべきことを第一として、神の国と神の義を求め続けられる姿、皆さんはいかがでしょうか。願わくは私たちも主と平和を結び、平和の根を主にしっかりと張って、主との生きた関係の中に深く強く固く根付いてまいりたいと思いますね。神様との関係が第一とされて、 その関係が強められていくときに、私たちは神様の時の中でそれぞれ置かれた場所でさらに根を張り、芽を出し、花を咲かせ、実を結ぶことができるのではないでしょうか。今日の箇所の6節もご一緒に読んでみましょう、はい、時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表を実で満たす。ここまで今日の箇所を読み進めてきていかがでしょうか。私たちのこれまでの歩みを振り返るときにも、確かに私たちは私たちを見守ってくださっている神様が、その都度その都度何度も押し寄せる困難をでも乗り越えさせてくださって、絶えず水を注いでくださって、夜も昼も見守ってくださっていた、その神様がおられたから、その神様が茨も踊るも取り除いてくださったから、私たちここまで来ることができたのではないでしょうか。今あるはただただ主の恵みのゆえではないでしょうか。ならば私たちも主とシャロームを結びましょう。神様という砦に信頼を置き続けましょう。第一とすべきことを第一として、礼拝を大切にして、神様と輪を結び、固く強く結び合わされてまいりましょう。いかがでしょうか。私たちは神様の眼差しの中で今は根を張り始めたところでしょうか。芽を出し始めたところでしょうか。花が咲き始めたところでしょうか。そして神様が、神様の時の中で私たちをも用いてくださって、私たちを成長させ、豊かな実を結ばせ、そしてそれが全世界に満ち溢れるような、そんな祝福の実を見せていただきたいと思いますね。引用箇所の丸4番、有名な詩編ですが、詩編一編の2節3節続けてご一緒に読んでみましょう。根を張り実を結ぶその人とはどのような人でしょう。2節3節読んでみましょう、はい、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。皆さん、私たちも主と平和を結びましょう。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさみながら、平和の根をしっかりと主に張り、そして神様の時の中で実を結んでまいりたいと思います。引用箇所の丸5番、イザヤ書の37章31節、イザヤ書37章31節もご一緒に読んでみましょう、はい、ユダの家の中の逃れの者、残された者は下に根を張り上に実を結ぶ。さあ、私たちは主に平和の根を張り、固く強くつながれて、栄養をしっかりと蓄えましょう。そうするときに、この地にあって、またそれぞれが使わされ置かれた場所にあって、下に根を張り上に実を結んでいくことができるのではないでしょうか。スタートした2023年、この年はどのような1年になっていくでしょうか。この泉のチャペルが与えられてから今年でちょうど10年になりますね。思い起こせば10年前の今日1月1日覚えておられますか。その時おられた方々は建築途中の泉のチャペルで、隙間風ビュービューの中でコートを着込んで元旦礼拝をお捧げしたのを覚えてますか。あれから10年、神様の導きによって降り立ったこの泉の地で、私たちはとにかく礼拝を大切にして、主と平和を結んで、そして下に下に根を張る、そんな忍耐の10年間であったのかもしれないですね。ここに教会さんが来てくれてよかったって、この地域の人に言ってもらえる、そんな教会になろうと、なるしかないと、地域に開かれた教会を目指して歩んできました。神様の憐れみによって根を張らせていただいて、そして神様によって祝福の実も少しずつ見せていただいているのではないでしょうか。先ほどの動画にもありましたね、地域の包括支援センターや障害者相談支援センター、 行政とか地域の病院、施設、区長さん、民生委員さん、みんな一堂に会して、この教会で地域ケア会議が開かれて、最終的にはこの教会を拠点にして、地域の方々が取り残されないように誰でも来れる場所を作ろうって話し合われて、先月12月に行われたみんな丸ごとみなまるカフェは、行政にとってもこの地域にとっても画期的な企画だったと聞きました。100名以上の方々が足を運ばれて、これは私たちにとっても本当に大きな神様の祝福を見せていただいたのではないでしょうか。約30名でいわきに来た私たちでしたけれども、ここに来たからこそ出会うことができた方々もたくさんおられて、人数は大事ではないですけれども、この10年間で47人の方々がバプテスマに導かれました。しばらく教会を離れてしまっていた方々も含めて29名の方々が転入会してくださいました。皆さん、天でどんなに喜びの賛美が湧き上がっていることでしょうか。その他にも、先ほどの2022年の振り返りの動画を見るときにも、1年間を振り返るだけでも、神様はどれだけ豊かな祝福の実を私たちに見せてくださったことでしょうか。さあ、泉のチャペルが与えられて10年が経ちます。私たちはいよいよ下に根を張り、上に実を結んでまいりましょう。2022年6月末に避難指示が解除された大野チャペル、ホレチェク宣教師がアメリカから1947年に大野村にやってこられて、地域の人に挨拶してすぐ秋田県に行かれて、半年間の日本語の勉強をした後、大野村で宣教活動をスタートされたのは1948年4月2日のことでした。これちなみに私の父の誕生日と同年同月同日なんですね。あの大野の地で宣教が開始されてから今年で75年になるんですね。どれだけたくさんの祈りがこれまで積まれて、下にじっくりと根が張られ、上に実が結ばれてきたことでしょうか。11年の休眠期間を経て、昨年から少しずつ活動が再開して、新たな歩みが大野の地で開拓伝道のように今スタートして、神様はこれからこの1年どのように根を張らせ、祝福の実を見せてくださろうとしてくださっているのでしょうか。私たちは神様の御業にいよいよ期待して歩んでいきたいと思います。毎月の小高チャペルの礼拝はどうですか。小高チャペルでの礼拝も豊かに祝福されて、新しい方も導かれています。今は平日にも教会員の方がチャペルの扉を開いていってくださって、地域の方々にチラシを配ったり訪問したりもしてくださっています。いよいよ下に根を張り、上に実を結んでまいりましょう。先週日曜日はその大野チャペルで12年ぶりのクリスマス礼拝が行われました。そこでもやはり吉戸先生が作ってくださった動画を一本流したんですけれども、この動画は大野チャペルでしか流されなかったし、その場にいた方しか見れなかった動画なので、見たいですか。せっかくですから今日もお見せしたいと思います。これは3分半ほどの動画です。どうぞ前に移していただきますからご覧ください。
我が魂主をたたえよ、聖なる皆を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主は良いお方、主は良いお方、恵みと憐れみの冠を持て。
その一つ大熊町です。この春の避難指示解除を目指す場所にある教会が11年ぶりに再開しました。
また新しい物語が始まるんじゃないかなと。懐かしい方々と一緒に賛美歌ここで歌えて、少なくとも今日幸せだと思いました。
いかがでしょうか。確かに主は良いお方ですね。恵みと憐れみの冠を持って、あなたの人生を良いもので満たす主は良いお方です。ご真実なお方で、今は忍耐しながら下にじっくりじっくり根を張らせ、やがて上に実を結ばせてくださるお方です。これからも神様に期待して一歩一歩主に従い続けてまいりたいと思います。さて、今日は一年の始まりにイザヤ書27章からご一緒に御言葉を見ることができました。アウトラインをもう一度出していただいて確認すると、主は絶えず水を注ぎ、夜も昼も決して変わることなく私たちを見守ってくださってます。ですから私たちはその約束をしっかりと握りしめて、この新しい年も平安のうちに歩んでまいりましょう。そして主の見守りを覚えて、私たちは主と平和を結び続けてまいりたいと思います。自分が自分がって主に敵対するんじゃなくて、握っているものを明け渡して、主と和を結んで、シャロームを結んで、しっかりと神様につながり続けていたいと思います。そうするならば、私たちは神様の時の中で根を張り、実を結ぶことができます。なんという幸いでしょうか。私たちは主に導かれ、置かれているこの地にあって、またそれぞれの場所にあって、いよいよ根を張り、芽を出し、花を咲かせ、祝福の実を結んでいく、そんな一年を歩んでまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら、一年の始まり、今日のこの元旦礼拝、神様の御言葉を思い巡らしましょう。新しい2023年がスタートしました。皆さんはこの一年、どんな目標を掲げ、またどんなことを祈りながら、願いながら、スタートを切られ歩んでいこうとしておられるでしょうか。今日私たちはイザヤ書27章から、平和の根、祝福の実、改めて御言葉を確認することができました。主は良いお方ですね。ご真実なお方です。昼も夜も決して変わることなく、あなたに関心を持ち、あなたを見つめ、あなたを見捨てない、見放さない、水を絶えず注ぎ、あらゆるものを取り除き、あなたに祝福の実を結んでほしいんだ、そんな 神様の約束を今日握りしめることはできるでしょうか。信じて歩み出すことはできるでしょうか。主と平和を結んでこの一年のスタートを切りたいと思います。神様に私の心にお入りくださいと今祈ることはできるでしょうか。神様と輪を結んでしっかりと平和の根を神様に張ることはできるでしょうか。人を見ないで自分を見ないで主を見上げて歩んでいきましょう。神様がそうしたら時の中で根を張り芽を出し花を咲かせ祝福の実を結ばせてくださる。この一年も神様に期待して歩んでいきましょう。この泉のチャペルが完成し10年が経とうとしています。小坂チャペルで毎月一度第一日曜日礼拝が捧げられ平日も扉が開かれています。大野チャペルでは12年ぶりのクリスマス礼拝が行われ宣教がスタートし75年が経とうとしています。真実の主を見上げて時にはじっくり忍耐し根を張りそして神様が見せてくださる祝福の実をみんなで喜んでみんなで感謝して神様を礼拝してこの一年も歩んでまいりましょう。皆さんがそれぞれ置かれている場所で今は根を張っている時でしょうか。忍耐の時でしょうか。神様にしっかり根を張るならばそこで神様が必ず花を咲かせてくださいます。実を結ばせてくださいます。皆さんは主と共に歩んでいきますとこの一年初めのお祈りを捧げることはできるでしょうか。お祈りします。天の父なる神様、この元旦ファミリー礼拝へと私たちをお招きくださって神様がどんなに私たちを愛してくださっているのか、夜も昼もどんなに私たちに関心を持ち見守ってくださっているのかを一年の始まりに改めて覚えることができてありがとうございます。ならば私たちも主と和を結びたいと思います。主に平和の根をしっかりと張りたいと思います。そして神様が見せてくださる祝福の実をワクワクしながら感謝しながらこの一年歩んでまいりますので、どうぞ今日集われたお一人お一人を大いに祝福し神様が導いてくださいますようにお願いいたします。神様どうぞお一人お一人の今心の中にあるあなたに打ち明けた思い、あなたの助けを必要としているその叫び声に主が応えてくださいますように、根を張り実を結ぶそんな一年となりますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。